はい、素晴らしい賛美で、第一コリントの10章の16節に、私たちが捧げる賛美、これはイエスの血に預かることではないかという御言葉があります。主を賛美するときにイエス様の血に預かる、私たちが神の子とされた、私たちが罪許された、私たちの人生が真理の中を歩めるのは 100% イエス様の血潮のおかげです。私たちの勲ではありません。その血に預かることができるっていうのはなんと幸いなことでしょうか。では聖書を開いてください。今日は第3ヨハネの手紙です。第3ヨハネの手紙、ヨハネの福音書の 1,2,3 が今日で終わりますけれども、9節から最後まで拝読をしたいと思います。私は教会に少しばかり書き送りました。ところが指導者になりたがっているディオトレフェスは私たちを受け入れません。だからそちらに行った時、彼のしていることを指摘しようと思います。彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか、兄弟たちを受け入れず、受け入れようとする人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。愛する者よ、悪いことではなく良いことを見習ってください。善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。デメトリオについてはあらゆる人と真理そのものの証があります。私たちもまた証します。そしてあなたは私たちの証が真実であることを知っています。あなたに書くことはまだいろいろありますが、インクとペンで書こうとは思いません。それよりも近いうちにお目にかかって親しく話し合いたいものです。あなたに平和があるように友人たちがよろしくと言っています。そちらの友人一人一人によろしく伝えてください。お祈りをします。天のお父様、暑い日が続き、梅雨がまた始まったような、また天候不良で体調を崩していらっしゃる方も多いですけれども、本当にこの時に集まってあなたを心から賛美をし、またあなたを礼拝できたことを感謝をします。今日もどうぞ一人一人問題抱えているニーズは違いますけれども、主は生きておられて本当に一人一人の魂と霊に語ってくださることを信じます。本当に羊は羊飼いの声を聞き分けることができます。どうぞ主の御心を知りたいと集まっていますから、はっきりそれぞれに御心を示してください。そしてこの真理の道を共に歩む者として喜びを奪われることがないように助けてください。また礼拝に出れない方や苦難や苦しみの中にある方々も覚えてくださって、そこで主を礼拝し、主とお会いしますように、この者を清めて主が語ってください。イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。今日はですね、9節からですけれども、今9節から最後まで読んだところに3人の人が出てくるんですね。この3人の人ってどういう人なのか、まあ、聖書っていうのはその書かれたことを通して、あ、こういう人なんだなってこう描いていく。でそこからいろんなことを学ぶことができます。1番目はディオトレフェスってどんな人と聞かれたら、皆さんは聖書からどういう人を挙げるでしょうか。で11節に、愛する者よって誰、そして12節のデメトリオっていうのは誰なのって問った時に、皆さん、まあ、ちょっと聖書からどういう人かっていうことを読んで、まあ、一緒に読んでいきたいと思うんですね。まずディオトレフェスっていうのは、私は教会に少しばかり書き送りました。ところが指導者になりたがっているディオトレフェスは私たちを受け入れません、まあ、いくつかのことがこれから分かると思うんですね。まず一番目はですね、指導者になりたがっている、まあ、指導者になりたがるってことは悪いことではないんですけれども、このキリストの教会の中で真の指導者がそうでないかっていうのはとても大切だと思います。私は学校の教師をしているときにですね、こう思ったんですね、はあ、この学校はなんて、良くないんだ、このクラスはなんて良くないんだっていう先生もいらっしゃいます。でも実際に、まあ、学校に入ってみると子どもの問題ではないなと思いました。 先生が変わると全然クラスが変わるんですね。この人たちはと思うところでも先生が変わると。それと同じように教会もですね、まあ、指導者が変わる、まあ、私たちはいつまでもここに指導者としているわけではありません。指導者が変わるとガラッと雰囲気は変わります。ということは指導者次第なんですね。いい指導者もいればそうじゃない指導者もいる。このディオトレフェスっていうのは、まあ、悪い真理に従っていない指導者として、まあ、書かれている。その一つの証拠は、そのヨハネやその指導者たちを受け入れない、忠告を聞かない、リーダーたちを認めないっていう人だったんですね。なぜならば指導者になりたいからなんですね。だからそちらに行った時彼のしていることを指摘しようと思いますっていうのがヨハネなんですね。まあ、指摘するっていうのはこれ指導なんです。実はですね、指導って何かっていうと、指導って悪いことではないんです。必ず何かの組織には指導者がいるんですね。その指導者はどういう目的で誰に向かって指導するかによって指導ってかなり変わってきます。まあ、例えばオリンピックに行きたいっていう人は厳しい指導を求めます。そして厳しい指導を受けてオリンピックに行きます。でも例えばサッカーを楽しみたいっていう人を指導するときに厳しくするとですね、なんでそんな厳しくするの、サッカーを楽しむっていうことの指導をしてほしいわけですね。ですから一概に指導者とか指導といってもですね、誰に何の目的でするか、まあ、教会もですね、指導者は良い指導者と悪い指導者があります。でパウロはですね、エペソの教会に数年間いて、そこで、まあ、本当にこうリバイバルが起きたんですけれども、パウロが、まあ、最後の晩年にですね、エペソに寄っていくんですね。でもエペソの教会には寄らないんです。リーダーたちを呼んで、そして彼らを励ましたときにこう言うんですね。私は分かっている、やがて凶暴の狼がこの群れに来る、そして自分の方に引き込もうとする、弟子たちを自分の方に引き込もうとするリーダーが必ず起こるんだと言って、彼はその警告をしてエルサレムの方に行っていくんですね。ということは、まあ、教会だけではなくてその組織においてもですね、誰がリーダーになるかによって全然変わりますし、本当にまあこの教会の未来も間違ったリーダーが来る可能性はたくさんあるんですね。でもその時の対処法として聖書は教えてるんです。ここから学びなさいと、どうしたら対処できるのか、そういうリーダーに対処できるのか、まあ、一番の見分け方はですね、良いリーダーはイエス様に結びつけようとします。神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰をどこに置いても教えたというのはパウロの使徒行伝20章にある言葉なんですね。でも悪いリーダーの特徴は自分が崇められる、自分に結びつけようとする、自分の弟子を作っていく、ここでまず見分けることができます。でも皆さんが直接神の言葉を聞くようにならないと、これはとっても難しいんですね。ヨハネの福音書の10章の中に、良い羊飼いは羊のために命を捨てると書いています。そして羊は羊飼いの声を聞き分けるので、悪い人たちにはついていかないって書いてるんですよ。もし皆さんが聖書を自分で読んだことがない、神様の声が聞こえないってなるとですね、人に騙される可能性は大です。でももしあなたが直接神様に祈り、聖書を通して御言葉を聞き、ああこれがイエス様の声だ、これが本当に私を救ってくださった主の御心だっていうことをちゃんと訓練されていくとですね、何か違う、ああこの人何かおかしい、羊のなりはしてるけれども、ああ反キリストだ、偽キリストだ、偽預言者だっていうことを見分けることができるようになるんですね。ですから、皆さん本当にこう聖書を読むっていうことは、自分で読む、個人的に神様との関係を持つっていうことは、まあ、とても大切なんですね。で9節の最初にこのヨハネはですね、私は教会に少しばかり書き送りましたって書いてます。 大問題じゃないですか。こんな人が家々の教会で支配してたら大問題、これは大問題だ、こいつを何とかしなくちゃいけないって手紙を書いた方がいいと思うんですけども、いや少しばかり書いたことだけどねって言ってるのは意味がわかりますか。それはね、人がいる限りこのディオトレフェスって言いますかね、こういう、まあ、指導者のなりたがり、リーダーの言うことを聞かない、そして悪意に満ちた言葉で、まあ、要するに罵る、噂を流す、そして真理を受け入れようとする人たちを邪魔する、それどころか自分に従わないものは追い出すということは尽きないということなんですね。これそんな大した問題じゃない。皆さんね、皆さんはイエス様の弟子だと思います。イエス様に結びついてイエス様に従っている、まあ、真理のうちを歩んでいる人たちだと思います。ですから聖書でいう愛する人たちですね。でも本当に真理に歩んでいるかどうかっていうのは、まあ、うまくいって祝福されてハレルヤーって、これは誰でもできるんです。でも本当に自分が真理に歩んでいるかどうかっていうのは、そうじゃない時に分かるんですね。だから例えばこういう人がリーダーになった、また学校ではですね、もうとんでもない先生が担任の先生になった時に、先生の問題ではなくて自分の信仰や自分の本当に主との関係がこう分かってくるんですね。もう許せない、もう裁く、もうあいつなんか死んだらいいのになんてこう平気で言ってしまったり思ったりするんだったら、それがあなたの信仰なんですね。で、私たちはいろんなこと、人生の中で本当にもうこれでもかあれでもかっていうことが起こります。なぜならば聖書を見ていくとですね、いいことばっかし書いてないんですよ。必ず神様の栄光の裏には、逆らう人や罪を犯す人や誘惑する人や問題を起こす人のことが正直に書かれているんです。ということは人間はみんな同じものを持ってるということなんですよ。この人間の社会で理想的に生きていくってことは難しいんです。でも問題はいっぱい起こる、不条理なことはいっぱい起こる。でもその時にイエス様と同じように、イエス様のように振る舞えるか対処できるかっていうのが、私たちの実は成長に関わっていくんですね。私ね、この今日のところでね、ディオトレフェス、皆さんこういう人見たことありますか、皆さんの中で思い当たりますかって、まあ向こうのメビチの先生聞いて、こういう人に会った人、ある人って言ったら一人だけいて、あとはいないなって。まあどちらかっていうと、指導者になりたがらないディオテロフェスっていうのは日本にいっぱいいるんですね。責任は負いたくないけれどもっていう人はいっぱいいるんです。で、私ずっとこの、まあ、準備をしながら思ったのは、これはみんなの中にいるんじゃないかなと思ったんですね。自我ですよ、自我。自我っていうのは、イエス様を自分の人生の指導者にはしたくないんです。自分の聞きたいことは聞きたいけれども、神様十一献金捧げるんですか、いやもうそんなのは旧約の世界ですから、気持ちだけ捧げればいいでしょう、あなたに従うんですか、あの人を許すんですか、いや神様いくらなんでもあの人を許すことは無理です、私はもう本当にあのことは忘れません。イエス様が私たちの人生の主になった時に、先ほど賛美したよね、イエス我が王賛美で迎えんっていうのは自分の願いではなくて、本当に私の人生の主はイエス様ですという賛美なんですね。この時に皆さんは平安を感じると思います。問題はあるんです。悩みもあるんです。矛盾もいっぱいあるんです。でも本当に主は素晴らしいなって平安を得るんです。でも平安を失うのは何ですか？いつも自我じゃないですか？いや、私はこう思う。俺はこう思う。いや、それは絶対従いたくない。指導者になりたがるディオトレフェス。指導者になりたがる自我なんですよ。これだったらみんな持ってるんですね。で、実際にそれが強い人が教会の指導者になってしまうと、とんでもないことになってしまうんです。まあ、進学校に入った時はずっとこれを訓練されます。自分に死ぬことや自我に死ぬことね。でも出てくるんです。でも出てくる。いや、すればするほど自分の自我の強さっていうものを感じます。そしてこれが死んでくるとどうなるかっていうと、 いろんな問題が起こるんです。ディオテレフェスのような人が起こるんです。でもそれを自分で裁かなくなるんですね。神様、このことを委ねをしますって。私たち礼拝って牧師の話を聞きに来てるわけではないんです。目に見えない神様に自分のすべてを明け渡して、そして御心を教えてください、御心に従いです、したいです。この自分を明け渡すことができるっていうのは、真理を歩む道の一番大切な秘訣なんですね。これができない限りは、真理の内を歩んでいく、キリストと共に歩んでいく、聖霊に満たされて歩んでいくっていうことは反対の言葉なんです。聖霊よりもイエス・キリストよりも主になりたがる自我があなたの人生を支配し、何を失うかっていうと平安と喜びなんです。あっという間になくなります。そして自分の義が立ってきて、絶対間違ってない、これは正しい、あいつは間違ってる、あの人は間違ってるというふうになっていくんです。ということは、このディオテレフェスっていうのは、まあ、ある意味一生涯私たちが戦わなければならないって言いますかね。逆に言うと、これに勝利をした人が真理の中に歩んでいけるんですね。私は教会に少しばかり書き送ったっていうのはそういうことなんですね。この問題を大きくは取り上げてないんです。だからそちらに行った時、彼のしていることを指摘しようと思います。まあ、リーダーの言うことを聞かない人に指摘するって、こうむっちゃ難しいんですね。まあ、まず従いたくないと思ってますからね。まあ、でもその指摘をするっていうのも、まあ、愛を持ってたと思いますけれども、またみんなに対して、まあ、実はその見えない部分で、私たち真理に従っているとですね、その、まあ、真理をイエス様って取り替えてもいいです、聖霊って取り替えてもいいんですけども、真理に従っている人、イエス様と共に歩んでいる人の特徴っていうのは、キリストの香りがするんですね。平安の中に歩んでるし、まあ、いろんなことが起きても本当にこの方を愛して委ねてるなっていうことが分かるんです。でもそうじゃないディオトレフェスってどんな匂いがするって、先ほどこうね、ちょっと子どもたちの中で言ったんです。面白い答えが出ましたね。ちょっと皆さん考えてみましょうか。こういうディオトレフェス、まあなんて言いますかね、こう自我が強いって言いますか、自分がリーダーになってみんなを支配したい、そして今いるリーダーたちに従いたくないっていう人と交わったらどんな匂いがすると思いますか。ちょっと話し合ってください。まあ、はい、もうキリがないと思います。どなたかちょっと手を挙げて言ってくれますか。あ、これはちょっとうまい表現だなって、聞いた人がいたら自分ではなくてその人の言っていただけますか。ああ、実際は悪臭だけども気づかないような悪臭を放つっていうね。ああ、なるほどね。面白いですね。向こうで言ったら面白いのはね、まあ多分これは、まあ、街でうろちょろしてる悪人の匂いではないっていうんですよ。なんかある子はいっぱいいい香水を混ぜてるんだけども変な匂いとかね。一見いい香りがするんだけども後になってうんーって思う匂いとかね。いや、うまい表現するでしょ。まあ、まさしく最初からですね、嫌われるものにはならないんですね。自分の方に引きつけようとしますから。まあ、いろんなことが出てきました。で、まあ、ヨハネはですね、これを大問題にはしてないんですけれども、彼は悪意に満ちた言葉で私たちをそしるばかりか。まあ、彼の立場になったら、まあ、気に入らないので、そのリーダーたちに、まあ、悪意に、まあ、なんていうかな、こう言い方、悪意に満ちたって分かります？まあ、もろに良くないよねとかね、言えないんですけれども、でも聞いた後になんか悪意があるなっていうのをみんなに言いふらしていくっていうことなんですね。で、新改訳聖書ではそれ、ですね、私たちをそしるばかりかと書いてますけれども、それでは物足りなくてって新改訳で書いてるんですね。悪意に満ちた言葉で、まあ、リーダーたちをそしるにも物足りないで、その真理を受け入れる人たちに対して邪魔をする、まあ、要するに真理に立とうとしている人たちを邪魔をして、そしていやもう私は真理に立ちますって言ったら、もろにいろんな形で教会から追い出している人だっていうんですね。 怖いですね。いやでもね、聖書を見ていくと、聖書って異端との戦いのずっと連続なんですよ。だからこれはあること、あり得ることなんですね。でも私はその対処法として、唯一真理に従っている人、イエス様を愛している人、まあ自分、まあここでですね、ディオトレフェスっていうのは、まあ私が示されたんですけれども、結局は自我、自分がっていうね、自分が強いわけですね。この自我に勝利をしなければですね、まあ、私たちは真理のうちを歩むことは誰もできないんです。これはみんな一緒なんです。でもこの自分の自我の強いところを認めてですね、自分は自我が強い、神様本当にあなたの言葉よりも自分の思いに従っていきたい、そんなものです、いやそのためにそんなものを愛して責めるんではなくて、そんなもののために取りなしをして、そして人となって身代わりになって、イエス様が来てくださって十字架で死んでよみがえった、本当にイエス様は神の子で私の王です、主ですという人には喜びや力があるんですね。今日ですね、デボーションしている時にヨハネ、使徒行伝を読んでいたんですけれども、パウロはですね、クリスチャンを迫害するんですね。彼はユダヤ人の中のユダヤ人ですよ、ヘブル人の中のヘブル人ですよ。ユダヤ人にとってイエス様が良い教師とか素晴らしい方、迫害受けません。でもイエス・キリストは人となってきたメシア、聖書のメシア、イエス・キリストは主です、神ですというと、彼はしょっぴいてきては獄屋に閉じ込める、そのような人間だったんです。絶対許せない。イエス・キリストを、まあ、良い教師ぐらいだったらいいけれども、主とするやつはもう死刑だというぐらいの勢いだったんですよ。でも彼がダマスコに行く途中ですね、天から光が差してですね、彼は盲目になって話すことができなくなって、あなたは誰ですか、お前の迫害してるイエスだって言うんですね。でイエス様に出会うわけですよ。そして彼は、まあ、アナニアを通して祈って目が見えるようになるんですけども、その時にイエスは主だって分かるんですね。するとその途端に彼は宣教し出すんですよ。ダマスコにいるユダヤ人の群れの中で何て言うかっていうと、皆さんイエス・キリストこそ本当に救い主ですって言うんです。これどういうことか分かります？自分が同じように迫害したり逮捕していたように、自分も命を狙われるっていうことなんですよ。それが分かっていて言えるようになったんですよ。今も日本でですね、まあ、神様のこと信じない、神様いいですよ、神様の祝福がありますよ、誰も迫害をしません。それはまあ世の神々も信じてますし、神様に対してはどこの国に行っても迫害ないんです。ただしイエス・キリストは主です、あなたの主ですって言うと迫害が起こるんです。ペテロがコルネリオに呼ばれていくときにですね、ペテロはユダヤ人です。ユダヤ人は異邦人は汚れているもの、異邦人と話してはならない、異邦人が救われることなんかありえないと思ってたんです。でも彼は昼間に幻を見てですね、どんなものも清くないとは言っちゃいけないっていう夢を見て、でそれが何の夢だろうって分かった時に、百人隊長のコルネリオからですね、私の元に来てくださいって、まあ、コルネリオも異邦人の、ギリシャ人だったんですけれども、夢を見てペテロを呼ぶようにって言われてたんですね。で行ったらこういうふうに人が待ってるわけですよ。そして、まあ、彼がですねイエス・キリストのことを話すとですね、うわーってみんながこう聖霊を受けて異言を語り出したりしたんですね。でその時にペテロが言っています。私は分かった、イエス・キリストはユダヤ人だけではなくて異邦人の、いや全ての国の人たちの主なんだって言ってるんです。あなたの主もイエス様なんです。でも私たちは罪が分からない、それはイエス様が主であることを認めないことが罪だということが分からないからなんです。ですからね、聖書は自我のことを罪って言うんですよ。自我が強いっていうのは、まあ、世の中では普通です。 でも自我がある限りイエス様はあなたの人生で王ではないんです。いつもあなたが考え、あなたが悩み、あなたが結論を出し、あなたが指導者になりたがって自分の人生を導いている。これ当たり前なんです、世の中では。でも聖書はそれが罪だよと言ってるんです。どんな人でもあなたの主人、あなたを作った創造主である神はイエス・キリストを主として歩むようにと恵みと福音を与えてくださってるんですね。で、そのことが分かった瞬間にあなたの人生は変わるんです。どんな問題が来ても、悩みが来ても、イエス様、これはあなたの問題です、私にはできません、私は自我の強いものです、どうぞあなたの御心を教えてくださいと礼拝できるようになるんです。すると真理の内を歩み、真理はあなた方を自由にし、得たこともないような平安や喜びを得るんですね。イエス様が主でない以上、この喜びや平安、神から来る喜びや平安は誰一人味わうことができないんです。ペテロは分かったんです。パウロは分かったんです。この自我っていうのが罪だって。これを処分しない限り、私たちはずっと悩ませられるんですね。11節に愛する者よって向こうのメビッチョで、これ誰のことだと思うって言ったら、わからんって言ったから、男の子はわからんって言ったから、君のことだよって言ったんですけども、まあ、聖書を見ると概要のことなんですね。イエスを主として真理に歩んでる人、キリストの香りを持って歩んでる人、何があってもイエス様に委ねていく人、これは神に愛されるんですね。ですから私たちはですね、この自我という問題みんな持ってるんですけども、これに勝利しないとですね、ずっとあなたの中に平安や喜びや真の勝利っていうのはないんですね。でもこれがね、今日ね、あ、罪なんだって、この自我のためにイエス様を主としない、したくない自我のためにイエス様はそんな私たちを愛して死んでくださったんだ、そしてイエス・キリストは私の主でもあるんだ、そして全ての人の主なんだって分かって礼拝をし始めた時に救われていくんですよ。嘘のように平安や喜び、感謝、また主を知る知識や啓示が与えられてきて、全然違う人生、全然違う歩みになっていくんですよ。そして私は神様に愛されているものだ、なんで？クリスチャンホームだから、良いことをしたから。違う、本当に私は自我の強い罪人、キリストを主にするよりも俺が、私が正しいと思うもの、それを認めて悔い改めたからこそ 100% イエス様の流したあの十字架の血によって私たちは罪許され、神の子とされているだけなんです。 100% イエス様の血潮なんですよ。だから礼拝したくなるんです。どんな問題があっても 100% イエス様に追い種することができるんです。愛するものだから。まあ、ヨハネはですね、ガイオと比べてですね、愛する者よ、悪いことではなく良いことを見習ってください、善を行う者は神に属する人であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。皆さんね、ちょっとクイズを出しますけども、このディオテレペスっていうのは、この11節を読むと、神を見たことのないのにこの霊的な世界のリーダーになろうとしてるんですね。神って見えるんですか？見えるんです。イエス様は三条の水君の中で、何々の人は幸いです、その人は神を見るって言ってるんで、どういう言葉入ります？どういう人が神を見るんですか？心の貧しい人は幸い、アメン。でも神を見るっていう言葉はちょっと違うんですね。心の清い人は幸い。要するに私たちのこの自我の強いイエス様が主になることを願わない、自分が指導者になろうとする、これがある限り私たちは神がわからないんです、見れないんです。人生のあらゆる問題の中に神は臨在され、いろんな恵みや祝福を見せてくださってるんですけども、それは何一つ見えないんですね。 なんてこの世の中は不平等なんだろう、なんて自分は正しいのにみんなは間違ってるんだろうという思いにしかならないんです。心は清いものってどういうことかっていうと、それを認めれるかどうかなんですよ。私は本当に自我の強いものです、あなたの御言は御心よりも自分の思いを優先させたいものです。この罪がイエス様を十字架につけたことを受け入れます。主を許してください、私のこの自我を処分してください、死ぬことを教えてください。で、心を清めていく人は本当のリーダーになっていくんですね。神様を見ていきますから。だからリーダーになりたくなくてもこの問題を悔い改めて従っていって人を愛していくと、神がその人をリーダーにしていくだけなんですね。でも真理を知っている人たちはですね、デオトレフェスが現れてもついていきません。もうすぐに分かるんです。この人神を見てないな、この人神を愛してないな、この人神に従ってきてないなっていうのは一瞬で分かるんです。ですからそういう教会を作るっていうことがある面一番私は大切だと思うんですね。皆さん、イエス様の弟子であることを、キリストのように歩むことを誇りに思ってください。本当に主がいつもあなたを助けているように、これから何が起こっても同じように主は真実であなたを直接助けることができます。で、このデメテリオっていうのは実は聖書の中に一箇所名前が出てくるの知ってますか？まあ、仲介書を見ると多分その人ではないだろうって出てるんですけれども、デメテリオっていうのは使徒行伝19章の中にエペソで銀細工人デメテリオ、彼はですね、銀でアルテミス神殿の模型を作ってたくさんの職人たちを儲けさせていた、まあ、具体的に言うならば偶像のお土産を売ってですね、まあ、月収100万以上あったっていうような人なんですよ。それも100万以上の人を30人ぐらい雇ってますから、彼はパウロの言うことに頭に来たんです。真理に頭に来たんです。おい、みんな聞いてくれ、お前たち、俺たちが豊かに暮らしているのはこのアルテミスの神殿の模型のおかげだ。だけどもパウロがエペソだけではなくてアジア州一帯何年にもわたって手で作ったものは神ではないなんて言ってる、そんなこと言ったら俺たちの商売は上がったりだ、まあ、そこまで認めたらいいんですけども、このまま放置してたら俺たちは食っていけないから、もう本当に何とかしようぜ、アルテミスの神殿、女神は万歳、世界一の神だなんてね、こうね、群衆を、まあ、騒動の中に巻き込んでいくんですね。まあ、彼とは一緒ではないような気もしますけれども、一緒のような気もします。まあ、聖書はそこしか書いてないんで分かんないんですね。でもね、心配しなくていいって言うんですよ。皆さん、本物は本物なんです。皆さんが本当にイエス様と結びつくならば、真理のうちを歩むなら本物です。その人はどこに行っても本物なんです。でも偽物がリーダーになろうとしても偽物は偽物なんです。どこに行っても良い香水、キリストの香りの香水を買ってきて塗ったとしても偽物は偽物なんです。化けの皮は剥がれてしまうんです。でももう一度言います、このディオトレフェスっていうのは誰かのことではないんです。私の中に、私たちの私たちの中にある自我だと捉えるときに、これはあなたが戦わない限りすぐにあっという間に同じようなことをしだしてあなたの人生を混乱させていくんです。あなたの人生が指導者には従わない、指摘されるようなことを隠してる、いつも誰かに対して悪意に満ちた言葉で同意を得るようなことをする、真理に従う者を受け入れられない、真理に従う者を邪魔する、そして追い出していくっていうことを私たちはしてしまいやすいものなんです。これを認めたときに私に必要なのは救いだって分かるんです。この自我の問題を自我で勝利した人は一人もいないんです。修行をして良い人間になろうとしてみんななれない。この自我に勝利する、罪に勝利する方法はたった一つです。 私たちのその自我を知っていながら身代わりに人となって、人となって身代わりに罪を負ってくださったイエス・キリスト、人となられたイエス・キリスト、このイエス様だけが私たちを愛して十字架にかかって死んでよみがえってくださったんです。この方こそ王として主として礼拝していくならば、私たちはこの自我に勝っていくんですね。で最後に、13節から挨拶になるんですけども、手紙じゃわからないから面親しく話したいねって概要に言ってるんですね。あなたに平和があるように。でこれは新改訳聖書では平安と書いています。何度も言うように、私たちはイエス様を王として従っている時にはどんなに状況が悪くても平安と平和があるんです。負けた気がしないんですね。確信があるんですね。でもそこがブレてしまう。イエス様ではなくて人に頼ったり違うものに頼った時にはそこがブレてしまうと、何がまずなくなるかっていうと平和と平安がなくなるんです。だから文句を言いたくなる。だからつぶやきたくなる。本当に主をあがめていきましょう。じゃあそれぞれお祈りしていきましょう。今日もしあなたがまだイエス様が本当に王でないならば、悔い改めの時を持って本当に心から主を賛美して、この平安と平和をもらって真理のうちを歩んでるっていう、その確かさで生きていきましょう。しばらくお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。どうぞあなたが導いてくださって、帰り見てくださって、この自我との戦い、絶対に負けない強い自我との戦いにおいて自分の力では勝てません。どうぞ聖霊様、イエス様、私を支配してください。本当にあの十字架は私の罪のためであったと、それしか考えられません。ありがとうございます。主は蘇られて王となられました。私の主として、この教会の主として、また正しい真の次のリーダーを与えてくださって導いてください。イエス様に栄光を返しをします。皆によってアメン。